Thank you for that inspiring.
賛美歌と祈りに感謝しています。まず私がお話をします。その後聖歌隊が主は御子を使わしとイエス様のようにをメドレーで歌います。その後中央婦女教会第一顧問のキャロル・M・スティーブンズ姉妹からお話を聞きます。スティーブンズ姉妹のお話の後中央婦女教会第二顧問のリンダ・ S ・スティーブス姉妹からお話を聞きます。その後聖歌隊と全員で立って賛美歌109番主イエスの愛にを歌います。愛する姉妹の皆さん、私は皆さんのことを心にかけ思ってきました。この責任にふさわしいとは思いませんが、このメッシは主の預言者を通して主から与えられたことを知っています。聖文にはこうあります。私自身の声によろうと、私のしもべたちに声によろうと、それは同じである。この召しに伴う賜物の一つは、天の御父がすべての娘たちを愛しておられるという確信です。御父の皆さんへの愛を感じています。私は聖文が大好きです。エレミア書に私の好きな聖句があります。主はエレミアに、末日にイスラエルが集合するときに希望にあふれる時代が来ることを予見させました。末日とは現代のことです。エレミアはこう予言しています。それらの日の後に、私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。それは彼らが小より大に至るまで皆私を知るようになるからであると主は言われる。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。私たちは律法や教義を心に記してくださるように主に願ってきたでしょうか。贖いを通して得られる許しが私たちにも当てはまると信じているでしょうか。数年前、ジェフリー・ R ・ホランド長老は我が子を亡くした後でさえ旅を続けた開拓者の信仰について語りました。彼らがそうしたのはプログラムのためでも親睦のためでもありませんでした。それはイエス・キリストの福音に対する信仰が心の根底に骨の髄にあったからなのです。だからこそ母親たちはパンを入れるカゴに幼い我が子を入れて埋葬し、約束の地は必ずある、私たちはその盆地にたどり着くのと言いながら前進したのです。制約、教義、信仰、啓示、御霊のゆえに彼らはそのように言えたのです。ホランド長老はこうまとめました。もし家庭と教会でそのような態度を維持できるならば、多くのことは自然にうまくいき、必要ないものは荷車からこぼれ落ちることでしょう。手車に詰める荷物はわずかで、開拓者たちは持ち物を選ばなければなりませんでした。同じように21世紀の世界でも、この手車に何を詰めるだろうかという決断に迫られるでしょう。手車に積む荷物は私たちの霊を構成し、骨の髄となるものです。言い換えると、それは私たちの心に記されたものです。新しい婦女教会会長会として御業の前進のために、婦女教会の手車に乗せるよう主が望んでおられるものが何か分かるよう祈りました。すると天の御父はまず第一に、御父の愛する娘たちがイエス・キリストの贖いの教義を理解するのを助けるよう望んでおられると感じました。そうするとき、私たちの信仰と義にかなった生活を送る望みが深まります。第二に、家族と家庭を強めるという重大な必要性を考えながら、主は愛する娘たちが喜んで制約を守れるように励ますことを望んでおられると感じました。制約を守るとき、家族は強められます。最後に、困っている人を探し道にとどまるよう助けるとき、他の補助組織や真剣指導者たちと一致協力して働くことを望んでおられると感じました。一人一人が心を開き、贖い、制約、一致という教義を主の御手により心に深く刻めるよう心から祈っています。まず私たち自身がイエス・キリストを信じる信仰と主の贖いを自分の心に記さずに、どうして家族を強め人を助けることができるでしょうか。今晩、私は贖いの3つの原則について話します。それを心に記すなら、私たち一人一人が祝福されることをお約束します。原則1、 人生で経験する不公平なことは、すべてイエス・キリストの贖いによって正される。私たちは救い主イエス・キリストの贖いについて明かしします。私たちの証は、霊的な成長を促す様々な困難や苦難に遭遇する中で心に記されてきました。天の父の幸福の計画とその中心となる贖いを理解しなければ、こうした困難は不公平に思えることでしょう。私たちは皆試練を受けます。でも忠実な者の心には、人生で経験する不公平なことは全てイエス・キリストの贖いによって正されると記されているのです。苦難や試練を主が容認されるのはなぜでしょうか。簡単に言えば、私たちの成長と進歩のためです。地上に来て肉体を得ることを知り、私たちは喜び呼ばわりました。オークス長老はこう教えています。安らぎと静けさの中で生活するよりも、苦しみと逆境に囲まれて生活する方が真の回収を早く成し遂げることが多いのです。これが真実であることは開拓者の話からわかります。メアリー・ロイス・ワーカーは17歳の時、ミズーリ州でジョン・T・モリスと結婚しました。二人は1853年に生徒と共に平原を渡り、ソルトレイク盆地へ入りましたが、旅の間は貧困に苦しみました。しかし、苦難と試練はソルトレイク盆地に着いた後も続きました。翌年、当時19歳であったメアリーはこう書いています。息子が生まれました。息子が 2,3 ヶ月だった頃のある晩、幼い息子を失うというささやき声が聞こえました。その冬、赤ん坊の健康状態が悪くなりました。できる限りのことをしましたが、赤ん坊はだんだん悪くなり、2月2日に亡くなりました。自分の血肉である我が子と別れるという苦い杯を飲んだのです。しかし試練は終わりませんでした。夫も病に倒れ、その3週間後に亡くなったのです。メアリーはこう書いています。私は10代で20日間という間に、親類からはるか遠く離れた見知らぬ地で、夫とたった一人の息子を奪われました。困難が山のようにあり、自分も死んで愛する者たちのところへ行きたいと思いました。さらにこう続けています。ある夕方、友人と散歩をしながら、夫がいないことに孤独感を感じ、辛い涙に暮れました。すると、頭の中に険しい山が見えました。しかもそれが現実であるという強い力を感じ、深い失望感に襲われました。敵は攻撃するべき時を知っているのです。でも、私たちの救い主、イエス・キリストは救う力を持っておられます。御父から与えられた助けにより、私はあらゆる力と戦うことができました。メアリーは19歳にして、この世の不公平なことは最も深い悲しみでさえ必ず正されるという確信を贖いが与えてくれることを学びました。原則2、贖いには生まれながらの人に打ち勝ち、イエス・キリストの真の弟子となる力がある。福音の教義や原則が分かっているかを知る方法があります。それは子供にも理解できるように、教義や原則を教えられることです。子供に贖いを理解するよう教えるために、初等教会のレッスンに書かれた例え話があります。それは子供や孫、あるいは重要な教義を理解したいと望む他の宗教の友人を教えるときに役立つと思います。ある人が道を歩いていて穴に落ちました。穴は深くて、どんなにあがいても自分では這い上がれません。大声で助けを叫ぶと、嬉しいことに通りがかりの人が親切にも穴の中にはしごを下ろしてくれました。そこで穴から出て自由になることができました。私たちはこの穴に落ちた人と似ています。罪を犯すと穴に落ちたのと同じで、自分では出られません。天の御父は私たちが穴から出られるように一人子を使わされました。キリストの食材は穴にはしごを下ろすことに例えられます。私たちははしごがあるので穴から出られます。しかし救い主ははしごを下ろしてくださるだけでなく、穴へ降りてこられ、私たちがはしごを使い出られるようにしてくださるのです。 私たちは罪を悔い改めて福音の原則と儀式に従うことにより穴から出て贖罪の効力が及ぶようにしなければなりません。私たちでできることをすべて行った後は贖罪によって天の御父のもとに戻る資格を得るのです。先日私はチリで現代の開拓者であり神の娘である改宗したばかりの姉妹に会いました。一人親で二人の幼い息子がいます。贖いの力により過去を捨て去り今はキリストの真の弟子になろうと努力しています。彼女を思うとベドナー長老が教えた原則が思い出されます。イエス・キリストは私たちのために死んでくださいました。そのことを知ることは大切ですし、キリストの教義の基礎です。しかし同時に、主は贖罪と聖霊の力により、私たちのうちに生きて、私たちに導きだけでなく、力を与えたいと望んでおられることも理解する必要があります。この姉妹と永遠の命へ通じる道にとどまるにはどうしたらよいかを話し合うと、姉妹はこの道を歩み続ける決意をしていると語りました。生涯の大半道を離れて歩んできた姉妹は外の世界には再び取り戻したいと望むものは何もなかったと断言しました。贖いの力がこの姉妹の心の中に生きています。心に記されているのです。その力は穴から這い上がる力を与えてくれるだけではなく、天の御父の身元へ戻る細くて狭い道を歩み続ける力をも与えてくれるのです。原則3、贖いは御父の子らに対する御父の愛を示す最大の証拠である。オークス長老の次の言葉について考えてみてください。天の御父が御子を使わし、私たちの罪のために想像を超える苦しみに耐えるようにされたとき、どれほどの悲しみをお感じになったか考えてみてください。それは御父が私たち一人一人を愛しておられることの最大の証拠です。そのような愛を知るとき、ひざまずいて御父が罪なき一人子を使わしたほどに私たちを愛しておられることに感謝をします。御子は私たちの罪や心痛、不公平と思われるあらゆることのために苦しまれたのです。最近ウークトドルフ館長がある女性の話をしました。長年にわたり試練と悲劇に遭った女性が涙ながらにこう言いました。私は古い20ドル札のような存在です。しわくちゃになり破け汚れ乱暴に扱われ傷だらけです。それでも私は20ドルです。価値があります。使い古されていても十分20ドルの価値があるのです。この女性は自分が御父の愛する娘であり、自分個人を贖うために御子を使わすほど御父にとって価値ある存在であることを知っています。教会の姉妹は皆自分が天の御父の愛する娘であることを知っていてください。自分が御父にとって価値ある存在だと知ると、制約の守り方や人を導きたいという願いにどのような影響があるでしょうか。また贖いを深く理解する必要のある人々を助けたいという願いがどのように増すでしょうか。私たち一人一人が贖いの教義を心に深く刻むなら、主が再臨されるとき主から望まれるような人になっているでしょう。そして主の真の弟子として主に認められるでしょう。キリストの贖いにより心に刻まれる大きな変化がもたらされますように。私たちが神の天使から胸躍る大いなる喜びの訪れとして告げられたこの教義に目覚めるとき、ベニヤミン王の民が感じたように感じることを約束します。贖いの力が彼らに及ばされるよう熱心に祈った後、彼らは喜びに満たされ、神の御心を行い、神から命じられるすべてのことについて神の戒めに従うという誓約を交わしました。誓約を交わし守り喜ぶことは、イエス・キリストの贖いが真に心に記されていることの証拠です。皆さん、これらの原則を忘れないでいてください。人生で経験する不公平なことはすべてイエス・キリストの贖いによって正される。贖いは生まれながらの人に近ち、イエス・キリストの真の弟子となる力がある。 アガナイは御父の子らに対する御父の愛を示す最大の証拠である。それらの日の後に私は私の立法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。これらの贖いの原則を心に記してくださるよう主に求めてください。この原則は真実です。イエス・キリストの御名により、アーメン。